寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さん、改めましてこんばんは。そして明けましておめでとうございます。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いよいよ新しい年が明けました。
そうですね、本当にこう気分も爽やかにね、いい一年の始まりだと思います。
本当にそうですね、はい、前回の放送で、はい、お参り参拝の仕方のお話などをしていただきましたが、はい、さあ今年はどのように、皆さんスタートされたでしょうか。さあそしてそんなまた始まりの放送にふさわしい今日はテーマをご用意いただいています。田中さん、それではよろしくお願いいたします。
はい、初詣行かれた方多いと思いますけれども、その時に、自分自身の宣言をしてくださいっていうのも去年年末お話ししてそうしていただいた方も多くいらっしゃるのかなと思います。その中で、例えばうちの会社でも、毎年年始めにみんなに発表してもらって、それをきちっと記録して掲げておいていつでも見えるようにしてるんですけど、1年の抱負ということですね。でいろんな抱負の考え方っていうのも当然あるんですけども、皆さんは今年の抱負はどのように、お決めになったでしょうか。またお決めじゃない方はぜひともやはり1年の指針という意味で方向性、またはどのように歩むかということを、明確にする意味でも抱負をお作りいただくのがいいのかなというふうにも思います。でもですね、ふとこう抱負という漢字を見ると、うんうん、負けるって入ってますよね。
ああ、本当です ね、
なんか前向きにプラス発想で楽しいことに取り組むという意味にしては、なんで負けるのと。
そうです ね、
豊富じゃなくて豊昇、勝つっていう感じ入れた方がなんか明るく楽しそうに感じるんだけど、とこう僕も思ったんですけど ね、でそこで調べてみました、はい、そうするとですね、これ負けるって読んじゃダメで、背負うということなんらしいんですよ。追うということということはどういうことかというと、自分の今年やる思いを前で手で両方でこう抱く、抱きかかえる、はい、そして後ろの方に行っても子供を背負うようにおんぶする。だから思いを前も後ろも、要するに全身でしっかりと受け止めて、それを実践していくように、全身で表現するぞというのが抱負なのじゃないかなと、僕なりにも少しこう勝手な私の持論も含まれてますけど、そういうふうに全身でという前も後ろもという部分で抱負という言葉があるんだと、いうふうに思ってるわけですね。そうして見ていきますと、じゃあ抱負っていうのは具体的にどういうことを抱負というのかなと。抱負と計画、目標、目的、こういうようなことをこう並べていくと、それぞれ多少意味合いが違うんだけれども、じゃあそれの違いを明確に説明できるのっていうと、皆さんもそうだと思いますけど、僕もこう改めて考えてみて難しいなとこう思うわけですね。
はい、
で、また、いろいろとこう調べてみたわけですけれども、はい、こういうのが出てきました。ホームページでですね、ある方のインターネット上に出てたんですが、
はい、
例えば高校野球でですね、甲子園に出場したいっていうふうにこう思う、これがじゃあ何なのか、抱負なのか、目標なのか、計画、目的とこう4つの言葉をここに持ってきたときに、この人は甲子園に出たいっ っていうのは目標だと捉えて、表記されてますね、うん、でだから毎日素振りを甲子園出るために1000回毎日素振りするぞというのはこれが計画、
うん、
何をするかということでこれが抱負なんだとこういうふうに書かれてるので、
はい、
目標というのはそうですね一つの到達地点、
うん、
そしてそれを到達するための、プロセス何をするかというのがこれが計画であり抱負であるとっていうふうにまあ書かれているので、なるほどなとこう思いながら、読んでたんですけども、で辞書を引くとですね、
はい、
抱負と目標ということを引いてみると抱負というのはやり遂げたいと心の中に抱いている考え計画、そして目標というのは行き着こうとして設けた目当てとこう書いてますよね。
うーん、
でも私がいつも言う目的と目標っていうことをこう大切に分けて考えましょうとこう言ってるんですけども、ちょっとこの説明だと曖昧なのかなと、私の説明いつも思っていることとこの説明だと少し、パーフェクトに説明しきれないのかなとこう思ったので、自分なりのこう考え方をまたまとめてみたんですが、
はい、
要するに、やり遂げたいと心の中に抱いている考え方、毎日1000回を素振りするぞという一つのその行為ですよね、
はい、
これをきちっと掲げた、これが抱負であり計画、そして行き着こうとした甲子園に出るという、目標、これある意味目的にゴールだから、甲子園出るということを考えてそれが達成できたらゴール、要するに達成という言葉はゴールでに値する言葉ですから、そういった意味からするとゴールなのかなと思うけど、いつも私が言うところここにちょっと帰着して今一度説明すると、目的は要は誰のためでもなくて自分が幸せに感じられるかっていうところが目的なので、甲子園に出ることは目的ではない、お金を儲けてお金持ちになることは目的ではなくて、目標通過地点甲子園にじゃあ出て出場おめでとうでゴールはするんだけども、その出場したことによって自分がどれだけ幸せなのかって考えたときに、もう苦しい苦しい仕事に耐えながらなんとかやって甲子園出れたけど本当はもう全然楽しくないんだと、例えばレギュラーに選ばれなかったら自分のチーム出たとしてもその喜びの度合いは正直言って多少違うと思うんですね。それはプレーする人とベンチウォーマーとですね、そうしたときに本当にこれがしっかり喜べるのかっていうと、なんかこう違うぞ、でも目標としてた甲子園出場まで来たとするとですね、出場したことと自分が幸せになること、ここを結びつけておくといろんなことにアレンジできて使えると思うんですが、甲子園に出場すると何が起こるか、周りの人たちがよくやったって褒めてくれる、そして、まあ、いつもいろんな、テレビでも甲子園の試合があるときにみんな言うことですけど、甲子園高校生の純粋なあのプレーによって何か涙が出るぐらい感動した、心が癒された、元気が出た、こういうこと言われますよね、
はい、
要するに甲子園に出て自分がプレーする姿を見ていただいて人に何か感動喜んでいただく、そういったことが届けられて、それがフィードバックされて、君のおかげあなたのおかげであのプレーを見てこんなに感動した、元気出たと言っていただいて人の役に立てたという瞬間の自分の喜び、これは目的達成の瞬間だと思うんですね。だから1000回素振りをするという抱負計画を立てて、その通過地点として甲子園に出た、でもある意味まあそれは甲子園に出るという目標設定であればある意味ゴールだから目的と言いたいところなんだけど、そこにただ単に出ることだけじゃなくて出たことによって周りの人がどれだけその自分の行った行為によって幸せになっていただいたか、これを実感できることが自分なりにきちっと分析して自己の心の中にそれが理解しきることができて初めて目的達成、幸せな気持ちに野球を通じてなれるっていうことじゃないかなと思うんですね。だからまあ目標、目的、その前にまあ一年の抱負ということを計画という言葉に置き換えて抱負ということを考えていただく、そういった中でぜひともこれをやったらどのような形で自分自身が幸せになれるのかということを考えていただく、これね子供の頃からそういうトレーニングずっとやってると、ただ単に儲かったら これで商売成功者というふうに思ってる大人は商売に多いけども、そうじゃないぞと、
うん、
やはり人に役に立つ、人を喜ばせるっていうこと、どんな仕事でも、いや、よく言われるんです、田中さんの仕事はねいいよねと。なんでですか？だって痛みとかで床ずれで困ってる人助けてるから、人の役に立ってるのを実感できるでしょ
う、うんうん、
僕なんかこんな仕事だから人のにどう役に立ってるか実感できないし、人から直接感謝の言葉をもらうことってほとんどないもん、
ね、
いろんなお仕事でもそういうこと多いと思います。でもこれをやることによって、こんな人たちがこのように安全に、例えばこの事例がいいか悪いかってちょっと置いておいてですね、例えば、一方通行の時の交通整理をやっていただいているガードマンの方、直接ドライバーとかお客さんっていうかな、まあドライバーがお客さんでしょうね、そういった人たちからありがとうってもう毎回声かけられるかってなかなかそうはないと思うんですね。だから、まあ、僕の仕事なんかあんまり人からこう感謝されないよみたいなことを思ってらっしゃるとしたら、これ間違いで、それによって安全な一つのその工事が進む、そこを通過する人たちの運転が安全に確保される。そして何かしらたまに1日に1人かもしれないけど、プッとこう、警笛鳴らしてくれて、警笛というよりもありがとうのラッパを鳴らしてくれるというふうなこと、またこちら向いてちょっと会釈していただく、手を挙げていただく、その瞬間ってもうすっごくこの仕事をやってる達成感ってあると思うんですね。それを、見過ごしてなんとなくこう受け流すか、些細な手を挙げていただく、プッとこうラッパ鳴らしてもらって、 ありがとうのラッパだなと思って、それを純粋に受け止めて自分が喜べる、まあ、こういった気持ちを持つということも、やはり日々自分自身を幸せに生きるということにつながると思いますし、まあ、全て、どんなこともですね、やはり人を喜ばせて自分がどのようにその人のありがとうを受け止められているかという、自分自身の中に自分自身がしっかりと人のありがとうを受け止める心のゆとりっていうふうなことも作っていくこと、これが大事かなと、そういったことを意識した抱負っていうのをお作りいただけたらなと、こういうふうに思います。
はい、今日もあの前回に引き続きまして、はい、本当に年末そして年始新しいスタートにふさわしいお話でした。
どうもありがとうございます。
皆さんからも今度はですね、抱負、こちらもぜひ送っていただきたいなと思っています。抱負そして、目的目標、今日のお話をあのしっかりと聞いていただきましたらね、やはりあの住み分けというのもよく分かっていただけたと思いますので、また皆さんからのそうしたメッセージお待ちしています。メールの方は fm@775maizuru.jp、 ファックスの方は 0773-77-0124 でお待ちしています。今日のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香里でお送りいたしました。田中さん、今夜も素敵なメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
そして今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは皆さん、今夜も素敵な夜を。また来週このお時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
そして今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。